移住企画上越にアイターンのコーナーです。今日は上越市牧区小川集落にやってきました。国道405号沿いにある梨本正明さんのお宅に伺っています。林野庁の職員を47年間も務め上げた方です。そして現在は牧区振興会の理事長さんです。では梨本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
梨本さん、元林野庁の職員でいらして木を生かした U ターン生活を送っていらっしゃるそうですね。
はい、林の中で住んでます。
すごくいいところで眺めが。
そうですね、まあ、ここ気に入ったんで、ここにですねタイミングよく手に入れることができました。
そうなんですね、木々を見ながら毎日お過ごし。それで何か特別なものをお作りだそうで。
イタヤカエデから採取しました、メープルシロップです。
イタヤカエデ、それは例えばカナダとかね、あのカエデって有名ですけども、あのカエデとは違う種類なんですね。
はい、カナダはサトウカエデと言いまして、樹液が本当に甘いんですね。こちらのは、日本のはイタヤカエデと言いまして、液は、しつこくないさらっとした甘みです。
ああ、そうなんですか。すいません、全然そのメープルシロップがどのようにできるのかが分からなくて、工程を教えていただいてよろしいですか。
はい、だいたい2月の中旬以降ですね、少し暖かくなると木がですね、緩んで、穴を開けるとですね、出てきます。それで最初にですね、ドリルで、幹に対して約斜め上にですね3センチ掘ります。そしてですね、そこにあのニップルといいまして、プラスチック その穴にぴったり合う、器具があるんですね。それを打ち込みまして、その打ち込んだその反対の方からホースを差し込みます。そしてそのホースを、まあ、20リッターのポリタンクに、まあ、導きます。そして何日かすると、8割くらい溜まりますかね。溜まればですね、はい。
でもそのイタヤカエデっていう種類が分かんないと当然取れないわけですよね。誰でもできるわけじゃないですね。
そうですね、まあ、葉っぱがですね、モミジみたいなんですけれども、葉っぱが大きいです。そして木がですね、モミジと違って、大木になります。で、秋にはあの黄色くですね、まあ、黄葉といいますか、黄色く、まあ、色づきますね。それであともう一つ特徴はですね、木のその上の方の枝の元あたりがですねピンク色っぽくなるんです。それが特徴なんですね。はい、
梨本さんは林野庁の職員ずっとやってらして、その木の魅力、森の魅力、いろいろな面でよくご存知かと思うんですね。そんな中でなぜメイプルシロップをやろうって思われたんですか。
たまたまですね、YouTube で見てましたら、カナダのですね、シロップを作っているところを見ました。で、日本も調べたら、秩父方面でですね、そこでもあのおじいちゃんたちがですね、雪のない山を登ってってですね、採取してるのを見ました。で、私もあの家の周り見たらちょうどすぐそこなんですが、ありまして、試したら出たんで、これはいいなと思ってですね、あちこち探して、そうですね、今現液で、生の液でだいたい600リッターくらいですかね、そのくらい採取しています。はい、
それは大変な量ですね。
そうですね、それからが大変です。
そうなんですか。それからが大変というと、何か加工みたいなのするってことですか。
これはですね、煮詰めるんですね。ですから、あの、まあ、一般的には40分の1に煮詰めると、ということで、20リッターですと 500cc ですね。そこまで煮詰めれます。
そうすると美味しくなるってことですか。
はい、甘くなります。あの、日本メープルシロップの会では、はい、販売するにはですね、まあ、基準がありまして、はい、糖度66度以上ということになっているそうです。はい、ちょっと測ってみましょうかね。
はい、なんと目の前にメイプルシロップを梨本さんご用意くださってます。実は今日ね、高野さんが一緒に収録についてこられてるんですよ。一緒に拝見しています。お、 ケーキが出てきましたよ。
これがですね、メープルシロップの糖度を測る機械です。
私も高野さんも興味津々です。身を乗り出して拝見しています。
今日で3回目です、使うのは。ちょっとうまくいくかどうか。ちょっと待ってください。
はい、へー、高野さんいかがですか。
いや、すごいですね。今だけど、私も液が出たのかすぐ舐めれば甘いのかなと思ったんですけど、そんな甘いもんじゃなかったっていうことですか。まあ、それで今糖度をですね、今測られてるんで、ちょっと興味持って見てるんですけども。
そうですね、そんな甘いもんじゃなかったですね、高野さん。
出ました。
あ、今ね、出してくださいました。 68.7。これは
OK ですね。
66以上っていうお話でしたもんね。
はい、これでですね、かなり甘くなってます。
はあ、それ煮詰めるっていうのはですか、相当時間かけて煮詰めるものなんですか。
そうですね、相当かかります。ですから、たくさん溶いた時はほとんど寝ないくらいですね。寝る間もないくらい。
早くやっちゃわないとダメなんですか。
樹液はそうですね、やはりその寒いうちにならないと変質するらしいんですね。はい、それで、薪ストーブですとか、あとプロパンガス、深夜電力などを使いますが、ものすごくお金かかります。
やっぱりそんな甘いもんじゃないですね、高野さん。
いや、本当にそうですね、手間がかかるっていうから、非常に再生ベースに乗せるには大変かなと今ちょっと思ったんですけどもね。結構取れるっていうのでね、期待が持てるのかなと思いますけど。
まあ最初ですね、半分くらい煮詰めまして、そうすると不純物といいますか、まあ、天然のものですからアクが出ますね。まあ、それをまず細かいアク取りで取ります。そうしてですね、さらに2度目また半分になったら、今度コーヒーのフィルター、それにかけてねやります。そうするとまたそこにですね、不純物じゃないんです、これは先日分かったんですが、カルシウムらしいんですね。ミネラルとかカルシウム、それらしいんです。ですから大切なものなんですね。
でも売るにはそれを取り除くんですか。
はい、そうです。
もったいないですね。
ですからその利用もですね、またいろいろ考えたいと思っています。はい、
美しい、これは琥珀色と言っていいんでしょうか。
そうですね、カナダの、まあ、メープルシロップもそうなんですが、この色がですね、薄くて糖度があるほど、まあ、貴重だということになっています。
うちにメープルシロップあるって使ってるんですけど、色が全然違うですね。もうもっともう濃い茶色っぽい色になってますね。はい、こういう初めてなんか水飴みたいな感じですけど。
いや、もう大変。
あるそのお菓子屋さんも、これはすごくいいから高く売った方がいいですよって言われてるんですが、はい、まあこれから期待してですね、本当は安く売ってみたいんですが、はっきり申しまして数量があんまり取れません。ですからなかなかですね、コストを考えるとですね、厳しいもんですね。
今の梨本さんの工程を全部アピールして、だからこれだけかかる、手間がかかるっていうのをご理解いただいて、そういう方にね、ぜひお買い求めいただけたら最高ですね。
予算を分かる方に買っていただくっていうか、今機械化でですね、大量生産っていうのじゃなくて、やっぱりもう一からずっとやってるわけですから、それだけの価値があると思うんですよね。
梨本さん、ご自身でお作りになったメープルシロップ召し上がったことありますか。
まあ、たまにですね。まあ最高ですけどね。はい、
どんな風に召し上がるんです。
気分転換にですね、そのままストレートに舐めます。
奥様は県外のご出身ですか。
はい、そうです。
メープルシロップへのご理解はいかがでしょう。
まあ、理解はあるようですけど、あんまり舐めませんね。
そうですか。梨本さんは牧区振興会の理事長もしていらっしゃいますね。牧区振興会の活動を理事長さんでいらっしゃるのでご紹介いただきたいんですが、いろんなイベントを主催していらっしゃいますよね。
そうですね、牧のですね、総合事務所といいますかが行っていた、そういった行事をですね、振興会が、まあ、代わりにやっているというような感じで、まあ、春にはですね、いろんな講座ですね、まちづくり講座といいますか、それから夏には体育祭ですね。まあ、体育祭もですね、高齢化になっちゃって、そしてまあ子どももですね、小学生も少ないと、小学生とまあ大人はですね合同でやれば やはり地域が盛り上がるし、小学生もですね、大人から見てもらえるといろいろ協議しまして、今年の5月に行うことになりました。
そうですか。あと広報もね、発行されたりといろんな活動をやってらっしゃるんですね。高野さんが今梨本さんにですね、メイプルシロップを入れていただいたので、貴重なメイプルシロップをいただきます。じゃ高野さんお願いします。
はい、このままで、いやこのままじゃちょっと、うわー、あのまたあのカナダのと違って先ほど言われたあっさりしてますし、なんかスーッとこう入ってくるような感じしますけど、甘さもありまして、あ、美味しいですよ。
そうですか。じゃあすいません、なじまさん、私もいただきます。どうしよう、ドキドキしてきた。食べたことない味だ。甘くてとても上品な甘さ。はい、
早澤さんと一緒ですね。
あ、いや、とてもかなわない。本当にこんな美味しい食べ物が世の中にあるだなんて。
いや、私はね、
これ、いや本当に梨本さん、このような美味しいメイプルシロップ大変ご苦労なさってお作りになったの、貴重なお味ありがとうございます。
とんでもありません。またあの精進します。
ということで、今後販売のご予定などはいかがなんでしょう。
今ですね、瓶詰めの許可ですね、取らなくちゃならないんで、はい、そのためにはちょっと研究したいと思ってます。はい、
高野さん、
そうですね、本当に素晴らしいと思います。はい、もうこのような味なのかなと思ってますけど。
そうですね、本当天国の味っていう感じですね。本当に本当に今日は貴重な機会をありがとうございました。
いえいえ、とんでもありません。今日は本当にありがとうございました。
今日のゲストは元林野庁職員で牧区に入ターン、現在は牧振興会理事長の梨本正明さんでした。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に I ターンでした。
足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えない、よそ者扱い二日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやる。